あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、まず2つお便りを紹介します。1つはお便りというよりツイッターの投稿だったんですけれども、じゃあペップさんお願いします。
はい、ITK さんからいただいています、はい、1950年代日本でも外出するとき男性は帽子、女性は手袋をするのがマナーの時代。サザエさんの波平さんが通勤するときも帽子をかぶっているよということでツイートいただいております、
はい、ありがとうございます。
これは前回手袋をしてるっていう話をしたときに、うん、なんで手袋してるんでしょうねみたいな話を僕らがしてたじゃないですか、うんうんうん、まあ、それに対して、まあ、マナーですよと、うん、ああ言われてみたら確かにあそうやなと、う
ん、なるほどって感じですね、
うん、いうふうに思い直しましたが、うん、その時は全く思い至ってなかったんで、うん、はい、ITK さんありがとうございます、はい、
ありがとうございます。続いてメールの方をいただいてますので、マコチンお願いします、
平塚さんからいただいております、はい、かなり以前の話題になってしまって申し訳ないのですが、先日あゆみさんがララランドについて熱く語っていらっしゃいましたね、
はい、
ララランドに関する論評は賛否取り混ぜて多くありましたが、肝心の音楽をきちんと取り上げた論評はミュージカル映画にしては少なかったような気がします、うん、文章では伝わりにくいというのも利用の一つかもしれません、
うん、
その点あゆみさんのお話はポッドキャストという媒体ならではで大いに共感いたしました、
うん、
そこで私も一つ小ネタを投下いたします。すでに窮地のネタでしたらお捨ておきください、映画の序盤セブライアン・ゴズリングが、車のカセットや自宅のレコードで繰り返し聴いている曲があります、うん、はい、セロニアス・モンクのジャパニーズ・フォーク・ソングという曲ですが、うん、
はい、
原曲は、ついしねではおなじみ、滝廉太郎さんの工場の月です、
うん、はい。
その後、セブは勤め先のバーで自作の曲を弾いてクビになります。その時の曲がミア&セバスチャンのテーマで、うん、その後劇中に何度も登場する重要なナンバーになっています。うん、ところで工場の月のメロディーは、ドレミで言うと
これいきますかね、私いきましょうか、はい、春頃の花の縁なんで、ミミラシドシラファファミレミっていうことですね、う
ん、はい、
ですがミア&セバスチャンのテーマのメロディーの最初の部分もミラシドシラファで音のつながりが工場の月と同じです。
なるほどなるほど。
果たしてこれは偶然なのでしょうか。
はあ、セブはモンクの曲を研究しているうちにこの曲のインスピレーションを得たのではないかと私は想像しております。皆さんはどう思いますか。
なるほど、
はい、
平塚さんありがとうございます。
ありがとうございま す。
いや、あの M 視点のはい、またまた素晴らしい映画が、ね、
本当素晴らしいと思います。多分そうだと思いますね。
そうですよね、うん、この話聞くとそうとしか思えない、ね、
めちゃくちゃ音一緒ですもんね。
ですよね、
うんうん、これそう、この書いてくださってる通り、その2回流れるんですね、うん、その冒頭で最初イライラしてて高速に捕まるシーンでかかってるのと、
はいはいはい、
あとなんかこのセブンの自宅のシーンが映ってコーヒーをバババババっていうなんか上から俯瞰ショットみたいな、その後に何回も何回もレコードで繰り返して弾いては止めて弾いては止めてみたいにしてた、
はい、
ちょっとジャズっぽいアレンジの工場の月なんですけど、
うん、
まあ、おそらく音一緒ですね、これ本当に。
ですよね、
うん、指摘していただくまで全く気づかなかったので、
これは素晴らしいじゃないですか。
そう、素晴らしいと思いますね。
ですよね、
うん、
すごいな、こんなとこまでやっぱり作り込まれてあるっていうね。
そうですね、
素晴らしいですよね、
うん、うん、
まあ、これはもうあの作品が好きとか嫌いとかじゃなくて、やっぱここまで作り込まれてるんですよっていうのが分かるだけでもすごい発見やと思いますから、
うん、素晴らしいです、
ね、いいんじゃないでしょうか、
うんうん、ね、これは素晴らしい、ありがとうございます、
ね、 全く思いもよっておりませんでした、うん、
発見できなか
った
ので
、
うん、嬉しいですね、こういうお便り
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また思いついたらぜひとも、
はい、ぜひ、
はい、お寄せいただけたらと思います、
うん、はい。というわけでですね、今回ご紹介する作品は、
はい、
クーリンチェ少年殺人事件です。
お
ー、
はい、
これは、マコチンは見ましたね。
見ました。
ペップさんはまだですね。
はい。
ですね、1991年のエドワード・ヤン監督の作品でして、
はい、
今回 4K のね、リマスターが改めて公開されたということで。
あれ 4K なんですね。
あ、でも上映は 2K のものなんですけどもね。
うん、ああ、でもリマスターは 4K でできてる。
うん、そうそうそう。
へえ。
なんと上映時間が3時間56分あります。
長い。
長いですね、うん、
インターミッションなしでしょ。
なしで、
うん、
うん、なんですが、もうインターミッションなしの方がいいですよね。
いや、いけますよね、
うん、うん、いや長いなって思うんですよ正直、
うん、
長さは感じさせないみたいな感想を書いてる人とかもツイッターで見たんですけど、
うん、
全然長いわって思ったんです
けど、あいつは長さは感じだと、
うんうんうん、でもその長さが心地いいというかね、
あ、
うん、この長さがあってこれを体感してこそこの映画みたいなところも、うん、あるんで、
必然性のある長さであると、
うんうん、で、その91年に公開した時は3時間8分だったそうですが、
はい、
これがまあ完全版という形で3時間56分バージョンで
だいぶ削っとったやなっていう削っとうけど3時間超えとったっていうのが驚きなんですけど、
はい、ということで、今回私このクーリンチェで初めてエドワード・ヤンの作品を見たんですけど
ね、アジア映画、
はい、
ね、あんまり好きじゃないということやったんですが、
今月アジア、今月じゃない、先月から今月にかけてアジア映画強化月間なんでめっちゃ頑張ってて、
はい、
でもうエドワード・ヤンめっちゃいいやんってなって、
おお、そうですか、うん、よかったですね、
はい、
う
ん、この作品に出会えてよかったなと思いました、ね、
世界が広がりましたね、
広がりました、うん、ストーリーをちょっと紹介します、
はい、
舞台は1960年代初頭の台北、
うんうん、
台湾の監督さんなんだよね、
はい、
で、夜間中学に通うシャオスー君というのがこの男の子ですね。
あ、夜間中学なんですか、
はい、今パンフレットを見てるんですけど、まあ、この昼のとこに行けなかったんですよね、
うん、
だから夜間に通ってると。
あ、あれですか、学力的にということですか。
そうそうそう
そうです、
へー、うん、厳しいな、
うんで、その人がですね、なんか不良グループみたいなのがあって、この小、なんかこれなんて読むんですか、これちっちゃい声で小公園、
小公園でいいんじゃないですか、
まあ、日本語読みすれば小公園、うん、小さい公園とか言って小公園ですよね、
はい、小公園グループというのがあって、
うん、
まあ、ここの人たちとちょっと仲良くしてると、このワンマオ君っていうリトルプレスリーっていうあだ名がついてるんですけど、
はいはい、ほう、
うん、まあ、プレスリーの曲をちょっと好きで歌ってたりとかするんですよね、
うん、
で、まあ、この子とか他にも仲良くしてる子がいるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとつるんでると、
うん、
で、まあ、そんな中でですね、シャオミンっていう女の子がいるんですけど、ちっちゃいに明るいでシャオミンさん、
はい、
で、まあ、この子と知り合うんですけど、
うん、
実はこの子はこの小公園の、不良グループのボスのハニーっていう男の人がいて、
うん、
その人の彼女なんですよね。
ああ、そうなんですか、
うんうん、
でこのハニーはこれも中学生？
これ中学生じゃないよね、多分中学生な
のかな、どうなんでしょうね、
このそう、このクーリンチェに出てくる年齢層不明問題みたいなのありますね。なんかどの、そのワンマオ君とかめっちゃちっちゃい感じするし、
うんうん、
写真で見てもちょっとかなりおぼこいですよね、
うん、
小学生と言っても不思議じゃない
か、なんか年齢層ちょっと幅広い目なんですけど、
ちょっと分からないですね、
うん、
うん、まあ、このハニーは、対立してるグループの、あれ、なんだっけ、ボス？なんか、殺して逃げてるんですよね。
え？
まあ、訳があって、うん、その、小公園からは離れた土地に身を隠してるみたいなところで、
うんうんうん、
ハニーは不在なんですよね。
そうそうそう。
そう
なんですよ。
うん、
でも、ハニーが戻ってきたことで、もうこのシャオスー君も巻き込まれていってみたいな話なんです。
そうですね。
ざっくりと、今めっちゃざっくりだけどね。
一気に飛んだ、
うん。まあこれね、ものすごい人物が多くてややこしいんですよ。はい、
ですよね、
うん。今これパンフレット見て相関図を開いて見てるんですけど、これかなりわかりやすくって、
はい、
私最初に見た時全然わかんなくて、
うんうんうん、
家帰ってパンフレット見たらなるほどってなったんですが、うん、ね。だから最初その見づらさみたいなのめちゃくちゃありますよね、
うん、
グループの名前とか人の名前とか、
うん、
なんか地名なんかもわからんしみたいな、
そうですね、
うんうん、みんな似てるし
群像劇やのに、うん、こう説明があんまり
なされないと
ので、
うん、
こう分かりづらさとともに鑑賞するみたいな感じですよね、
うんうんうん、でもなんかそれも意図的なのかなみたいな、
うんうんうん、
なんか分かりづらくあえてしてる感じはありますよね、
うんうん、だと思います、
うん、だからそれが面白いといえば面白いんですけど、
うん、
でもなんかこのたくさん出てくるんですけど、まあなんかすごいいいなと思ったのはこの少年少女のなんかみずみずしさみたいな、
あ
めっちゃ青春映画でもありますよね。
そうですね、
うんうん、なんかねどのキャラも好きみたいな、私なんか思ったんですけど最近あの、うん、キングストリートとかもそうですけど出てくるキャラ全員魅力的映画大好きなんですよ。
なるほどね、
うん、だからすごい楽しめると思いますね、
うん
うん、で、F と M の観点に絞って言うと、
はい、
まず F、台湾の制服可愛すぎみたいな。なんかこのシャオミンちゃんが、
うん、
着てる服とか見てもらったら分かるんですけど、この解禁の
なんか懐かしい感じしますね。
そうそう、ブラウスみたいなのにこうちょっとウエストにちゃんとベルトをして、うん、なんか紺とか黒の間ぐらいの色のスカートみたいな、
うんうん、
これがおそらく夏服みたいな感じで
ぽいですね。
でちょっと秋はカーキっぽい長袖の服とかになるんですよね。今ちょっと写真がないんですけど、まあ、なんかその制服の変化みたいなのも面白いし、
うん、
なんか台湾の制服かわいいなと思って、ね、うん、見ますよね、
うん、
で、制服以外にもこの主人公のシャオスー君とかが、
うん、
なんかあのスニーカーを履いてるんですけど、
うん、
なんかコンバースのオールスターなんかなって思ったら、うん、ちょっと違いますよね多分。オールスターまがいみたいな。なんかラインが赤やったりとかするんで多分違うんですけど、
パチモンですか、
うん、なんかどうなんですかね。でもめっちゃ似てますよね。側面に丸みたいなのついてて、
うん、
星のマークついてるじゃないですか、オールスターって
内側にしかついてないから、
そう似てますけど、でもなんかちょっとアップになった時とか見たらやっぱ違うかなとか思うんですよね。
うーん、
でもなんかそれを制服に着てるのも可愛いなと思って。
なるほど、
うん、あとなんかこの小公園のグループの中のそのボスがいない時にボスっぽいことをしてる人がいるんですけど、
はい、
その彼女シャオツイちゃんっていう女の子がいるんですけど、
うん、
この子がなんかブルトンチームみたいな髪の毛、
ボブ
で、でなんかすごいこの子のファッションがめちゃくちゃ私好きだったんですけど、なんか赤に黒のラインが入ったそのボーダーのニットみたいなを着てて、
はい、
すごいハイウエストのジーンズを履いてるみたいな、
うん、
が出てくるんですよ ね、
うん、
でしかもその人がこう対立してるグループにいる女の人がなんか赤の V のニットみたいなのを着てて、すごいその色が並んだ時にめっちゃ綺麗だったりとかするんですよね。すごいなんかその赤の使い方とかもめっちゃおしゃれやなって思って、
うん、
すごい好きだなと思いました。
なるほど、
うん、シャオツィちゃんはそのボーダーのニット以外にも白のハイネックのニットとかも着てたりとかして、
うん、
おしゃれだなって思いましたよ、
うん、
髪型がまず可愛いって
ブルゾンチームやのに。
あ、そうなんかボブって基本いいと思うんですよ。シャオミンちゃんもそうですけど可愛いんですよね、
うん
うん、あとですねこの小公園のグループのハニーっていう男の人がいるんですけど、
はい、
この人がその不在で戻ってきた時の色使いがめちゃくちゃ良くて、
うん、
なんかピンクと水色のカフェみたいなのがあるんですけど、あ、今写真を見てます。なんかテーブルクロスとかがピンクとか水色とかウェス・アンダーソンみたいな、
あ、確かに、
うん、ちょっとポップなところに急に全身黒のセーラー服みたいなんで現れるんですけど、
ハニーがね、
それが、うん、そう明らかに異質な感じなんですよね。
まあそうですね、うん、まあ分かりやすいですよね、
うんうんうん、これとかもすごいいいなと思いましたね、
うん
うん、あとはですね、映画監督みたいなのが映画中に出てくるんですけど、なんか映画のスタジオを覗きに行くシーンみたいなのがあるんですけど、うん、なんかそこにいる監督さんが結構奇抜な格好をしてて、なんかメガネかけてて、なんか半ズボンでそれをサスペンダーで吊ってて、あ、今写真がないですね。でなんかアーガイルのハイソックスみたいなのを半ズボンに履いてて、
うん、
みたいな、結構奇抜ですよね、
うん、
うん、やったかも、
うん、なんかあれもいいなと思いました。もうエドワード・ヤンの映画ってその他の作品でも結構服がおしゃれだなって思うんですよね、うん、だからそういうファッションとかでも楽しめると思いますね、
うん、
うん、 あとですね、なんか帽子がすごい印象的に使われるシーンがあるんですけど、
はいはいはい、
私はそこがすごい一番クーリンチェで好きなシーンだったんで、
うん、
これから見る人はぜひそこに注目していただ
き
たい、
うん、
帽
子のシーン、
はい、帽子のシーンめっちゃいいですよ、
要はですね、うん、キュンと、
うん、しますよね、うん、はい、で次ミュージックの方です、
はい、
ね、この映画ほとんど BGM ないですよね、
うん、
ほぼほぼないんですけど、なんかその生活音みたいな、なんかあのハネケの映画みたいな、なんていうんやろ、その自然の音が BGM 代わりになってるみたいなところが結構多くって、でその BGM がない中でもその唯一 BGM っぽく使われてるのがブラスバンドの演奏なんですよ、
うんうん、
ですごいそれ印象的だったのが、このブラスバンドの演奏、映画の中でされてる演奏がそのまま BGM になってるみたいな使われ方なんですよね、
うん、
別個で流れてるんじゃなくて、うん、後でつけた感じではなくて、だからなんか最初バーッとなんかこの主人公の男の子のシャオスー君が廊下を走っていく、左から右にバーッと走っていくシーンがあるんですけど、
はい、
こう走っていって最初トランペットかなんかが練習する音がパラパラパラって聞こえるんですよね、
うん、
でその時に走っていってシャオスー君とシャオミンちゃんが並ぶと、
うん、
でシャオミンちゃんがそこでフレームアウトするんですよ、
うん、
右に、そしたら急に給油っていうドイツのタイケっていう人が作曲したマーチが流れるんですよね、
はい、
じゃんタラララタンタラララタンタララン
タンタンタンタン
タンタララララン
タンタン、有名なね、
っていうので、ね、はい、でシャオスー君はシャオミンちゃんがいなくなっちゃったのにすんごい明るい音楽が場違いで流れてるみたいな感じで、その違和感がすごいいいなって思ったんですよね、
うん、
なんかあえて悲しい音楽流すんじゃなくて、
なるほど、ね、
全然知らずに練習してる音楽みたいな、
はいはいはいはい、
で、まあ、その不一致がよくって、
うん、
その後こう歩く廊下をスタスタ歩いていくシャオミンちゃんの正面からの映像に変わるんですけど、
はい、
その後ろにこうシャオスー君が走ってくると、
うん、
バババババって、
うん、
でそしたらブラスバンドが練習してる練習場みたいなところに来るんですよね、うん、こうわーっていて、
はい、
でそのブラスバンドを背景に初めてこのシャオス君がめっちゃ声張って、
うん、
あのある言葉を発するんですけど、うん、そのシーンがめっちゃいいですね、うん、でちょっとまたあのシーンってなって、
うん、
でまたその後あのマーチが、別のマーチが流れるんですけど、
うん、
これはキングコットンっていうマーチで、スーザっていうあの結構吹奏楽とか、その吹奏楽っていうか、うん、ブラスバンド向けのそのマーチとかをよく書いてる人の曲なんですけど、ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥみたいなイントロの、
うん、
今ちょっとメインの音楽忘れちゃったんでイントロしか歌わなかったんで、あ、ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥみたいな、そうそうそうそう、でそれが流れて、シャオミンちゃんめっちゃ声張るみたいなシーンで、この曲あれなんですよね、東京ウィンドウオーケストラっていう映画でも使われてるんですけど、こんな曲がね、割と有名な曲なんですけど、ごめんなさい、ありがとう、
はい、覚えてましたよ、
覚えてたねっていう感じで、まあ唯一ぐらい使われる BGM みたいな、
うん、
そのブラスバンドの曲の使い方がすごいいいなと思いましたね、
うん
うん、だからなんかあえてその音なくしてるのにそこだけやたら強調して使ってるみたいな、その緩急の差というか、うん、それもいいなと思います、
うん、
はい、で、まあ、F と M 以外にも、まあ、とにかく絵が決まってると、
うん
うん、すごい綺麗ですよね、
決まってます
よ、ね、うん、なんかドア越しのショットとか、
うん、
グザビエドランってちょっとエドワード・ヤンの影響を受けてると思いません？
いやそれはほんまなかった
思わなかったですか？
いやでもそうなのかもしれない、
ね、なんかめっちゃ私思ったんですけど、映画見ててそのドア越しのショットとかもそうですけど、
うん、
でこのエドワード・ヤン監督ってなんかこう話してる人を直接映すんじゃなくて、
はい、
誰が話してるかわからへん状況みたいな映し方が多くて、
へ
ー、なんか例えばこのシャオスー君とシャオミンちゃんがこうなんか最初会ってあんまり話せないんですけど、その後にまた再会するときにこうシャオミンちゃんがそのドア越しのショットの中でファーって左に行って見えなくなるんですね、
はい、
でそれで左にカメラが追えばいいのになんか右に行くんですよ、うん、カメラが、 でその時に扉ばっかり映してて、二人の会話が聞こえるのに画面に映ってるのは扉なんですよね。え、早く二人喋っとうとか見せてよって思って、うん、次もう一回正面にカメラが戻ってきた時に二人が並んで歩いてくるっていう、うん、めっちゃいいなって思いましたね、
うん、
なんか見えそうで見えへんくって正面に来て来たみたいな、
うん、
なんかそういう映し方とか、あとなんかその光の使い方ね、この映画特に特徴的なんですけど、うん、なんかこう真っ暗な闇の中からバスケットボールがファーって出てくるシーンとかあってめっちゃかっこいいですよね、
うん、
ああいうのとかもすごいいいなと思って、でですね、クーリンチェの前にそのオムニバスでエドワード・ヤンがそのデビュー作短編でデビューしてるんですけど、それの、オムニバス4つあって、婚姻的孤児っていうタイトルなんですけど、1982年の映画、
はい、
その中の2つ目の希望っていう映画をエドワード・ヤンが撮ってるんですけど、4人監督がいて、
はい、
それがめっちゃクーリンチェに出て、でほんまに闇の中からバスケットボール出てくるクーリンチェみたいな演出とかもありますし、なんか自転車が結構出てくるんですけどクーリンチェ、はい、その作品にも自転車も出てくる、
うん、
あと草むらのシーンとかもあったじゃないですかクーリンチェに、
はい、
あれもなんか似てるのがある。であとエドワード・ヤンの映画ってこうやたら電気つけたり消したりとかめっちゃするんですけど、
うん、
まあ、それもすごいあって、
うん、
結構似てるんで結構クーリンチェの原点ではないかなと思いました。なんかねもうこれクーリンチェにハマりすぎて、私めっちゃ梅田の地下でガッサーってエドワード・ヤンの昔の作品借りてきたんですけど、まあ、それで最近見たんでめっちゃエドワード・ヤンのこと知ってる風になってるんですけど全然最近知ったにわかファンって感じです。
いやいやいいんじゃないですか。
はい、
はい、
なんでもうその後にシネヌーボさんで台北ストーリーとか、
はい、
恐怖分子とか昔の作品見に行ったんですけど、うん、
はい、
なんかもう作品ごとに作風が違うというか、
うん、
撮り方とか演出はもちろん似てるんですけど、
はい、
なんかすごい本当にいろんな作品が撮れる監督なんだなと思って、
うん
うん、いろいろ見てみたいと思いましたね、うん、
なるほど、
うん、なのでちょっと長いんですけど、
うん、
ぜひぜひまだ見てない人は見ていただきたいなと思います。
はい、
京阪神の京阪神っていうか、まあ、関西の公開予定ですけど、
はい、
京都シネマさんが今やってて6月の16日まで、
うん、
で塚口三三劇場さんが7月の8日から7月の20日まで、で、シネヌーボ X 上の方ですねが8月の12日から9月の1日までというふうになってるんで、
うん、
まあ、今大阪とか神戸で見逃した方はぜひここのどれかで見ていただきたいなと思いますね、
うんうん、
でこれ料金なんですけど2200円絶対均一でサービスデーとかも使えないんで、
は
い、
うんうん、
なるべくその前売り券を買っといた方がよくって。
ああ、そうなんですか、
うん、前売りは1800円なんですよね、
うん、
だから、うんうん、見る予定がある人は前売りを買っといた方がお得だと思います。
なるほど、
うん、
ポイントとかも多分使えないところが多いんじゃないかな。
へ
え、うん、なので、まあ、でも2200円払ってもいいんじゃないかと思って、
うん、
でもまあ何回も見るやろうと思ってなんか見たくなるんですよ。もう1回あと 2、3回
2,3 回も
だから私前より券京都に2枚買いに行きました
、
あと2回見るかなと思って
すごい
です
ね。
塚口にも問い合わせて前より使えるんですかって言って、
うん、
で使えますって言ってたから、あ、じゃあ京都で2枚買っとこうと
思って。あ、塚口では前より売ってないんですか。
あ、なんかあんまり売ってなくないですか。売ってるんですかね。
いやいやいやいや、知れません
よ。でもなんかまあ京都で2枚買っときゃいいやみたいな。
へ
え。でも前の特典なくなったんで券だけですけどいいですかとか言われて、やっぱ人気なんやなって思いました。
うん、うん、まあまあお得ですもんね、
うん、
均一料金となればね、
だからまあ
前売り買わないとねしょうがないっていうのはありますもんね。
テップさんも時間見つけてどっかで見に行っていただきたい
です。そうですね、塚口あたり
が、うん、塚口音もいいし大きいスクリーンでぜひ見たいなって思います、うん、
確か
に、うん、シネヌーボさん上で4時間結構大変そうですけど、ね、
い
や
きついでしょう、まあ、だいぶ大変
だと思う。3年の妨害みたいになってますけど、
ね、いやだいぶね大変やとは思うんで、
うんうん、
椅子もちゃうんですか。
うんうん、そう、あ、行ったことない、上の方
上ない
です。 あ、うん、あ、ないんすか。
なんですか。
いやいやいやいや、あの椅子を知ってたらね、
うん、
ちょっとおすすめはしづらい、長い映画はね、
うん、
おすすめはしづらいです、
うん、台北ストーリーは下で見て、恐怖分子は上で見たんですよ、
はい、
私なんか結構少ないですよね座席数。
めっちゃ少ないです。
立成シネマさんみたいな感じかな、まあ、言ったら、
うん、
うん、そんな感じなんで、
うん、
ぜひぜひ見逃した方見てください。これから公開する劇場もあると思いますけど、
うん、そうですね、うん、全国的にはね、
うんうん、
はい、
と というわけで今回はクーリンチェ少年殺人事件をご紹介しました。
あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、またお便りなどもお待ちしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
ご連絡
メールください。はい、はい、取り上げてほしい作品とかがあればぜひお願いします。
リクエスト、
はい、はい、以上あゆみの FM605 でした。